暗闇が彼の足元に、足の下にあって、彼はケルブに乗って飛び、風の翼に乗って現れた。16節、主の咎めとその花の息吹とによって海の底が現れ、世界のもとにあらわになった。彼は高きところから手を伸べて私を捕らえ、大水の中から私を引き上げ、私の強い敵と私を憎む者から私を救われた。彼は私にとってあまりにも強かったから、彼は私の災いの日に私に立ち向かった。しかし主は私の支柱となられた。彼はまた私を広いところに引き出された。困難というものはいつも圧迫されたという感覚でありますが、それから解き放たれて広いところに導き出された。こういう表現を使うんです。ダビデは、ね、詩人になりましたから、非常に詩的な表現で彼の苦難と、またそこから救い出してください、神様、特に祈りに聞いてください、救い出してください、神様のね、その救いをこうして表現しているんですね。少し飛ばしましたけども、ダビデがこの困難にあった時に、自分の何代もの世代の前、生きた先祖たち、信仰の先祖たちのことを思い起こしているんですね。海の底が現れ、世界の元があらわになったという表現、あるいは八節の地は振り向き、天の元へ揺り震えたという、九節の煙はその花から立ち上り、火はその口から出て焼き尽くし、白熱の炭は彼から燃え出たという、まあ、こういう表現はですね、イスラエルの歴史のある出来事をね言っている。彼らの先祖たちがあの出エジプト、エジプトの奴隷であった時、その苦難の中から、苦役の中から神様に叫んで、そして神様モーセを使わして、この民を救い出してくださった。あの出来事ですね、数々の驚くべき奇跡が起こりました。後悔は分かれ、彼らは乾いた地を渡った。追ってきたエジプト軍は戦車団は水が元に戻った。その水で覆われて滅んでしまいました。市内に神様がモーセを呼び寄せた、この招かれ、あの十戒を与えられるわけでありますが、その前座が煙という、驚くべきこの品座における神の権限を当時のイスラエルは廃したわけですね。続く40年のアラノの旅の中で、日々天からマナが与えられ、サルトからその岩から水がほとばし出たわけですね。神様は今も同じように変わることなく、私の叫ぶ声を聞いて先祖たちを助けてくださったように、天を裂いて下ってきてくださった、海の底が現れ、世界のもとに現れ、そのようなことをして敵から守ってくださる、救ってくださる、そういう祈りを持ってダビデは先祖の信仰の伝承の中に、今自分が戦っている、経験している、この戦い、その戦いの自分の戦いの中における自分の身をそこに置いて重ねて、そして生ける神を呼び叫び祈っているんですね。これはとても大切なことなんですね。このダビデが祈ったこの祈り、彼らの先祖がどのようにして祈って叫んで、どの中で救われていったかということを、その記録を心に留めながらですね、またないにもその自分の経験している苦難の中で、後悔を二つに割られた神、あの次第に恐るべき意向を持って現れなさった神様、砂漠に目の当たり、岩から水をほとばし出させてくださった、その神様にどうぞ今私を助けてください、こういうふうに祈って、私たちもまたそういう祈りをすべきです。今私たちの経験している困難や戦い、苦難の中にあってですね、私たちもダビデが祈ったように、ダビデが苦難を経験し、ダビデがそこで祈って、ダビデが神様に助けられたように 私もまたダビデと同じ立場に身を置き、身を重ね、経験をそこに置き、ダビデと共に生ける神に叫んで祈ることができるんです。神の祈り、モーセの祈りに応えてくださったんです。歴史の主、ダビデをその生涯をかけて守ってくださったダビデの生ける神様、まだ今日私たちの主であるということですかね。ダビデはたくさんたくさん詩篇を書きました。そのダビデの詩篇は私たちの祈りのお手本であります。詩篇を読み味わい、ダビデの経験も想像し、また私たちの経験と重ね、私たちもまたダビデの祈りに心合わせ、いやダビデの祈り、私たちの祈りとして祈っていくんですよね。ダビデに神様をお答えくださったね。また私たちに神様をお答えください。これは私たちの信仰です。で、この神様という方をどのように体験するか経験するかによって、その人の神様を呼ぶ呼び方が変わってくるんだと。その人その人の呼び方があるんだということを話しておりますよ。そして今私たちはダビデのこの我が岩、我が城、我が盾、我が酒どころというですね、そういう呼び方をこう今学んでいるわけであります。ここでですね、この詩篇の65編をちょっと開いていただきたいと思います。開ける方は聖書の真ん中を開けますと詩篇が出てまいりますが、その65編、これもダビデの歌なんですね。旧約聖書の801ページです。801ページ。旧約聖書801ページ。詩篇の第65編。聖歌台の指揮者によって歌わせたダビデの歌賛美と表題。801ページ。詩篇の65編。神をシオンにいてあなたを褒めたたえることはふさわしいことである。人はあなたに誓いを果たすよう、次です。祈りを聞かれる方よ。祈りを聞かれる方よ。これはダビデの神様に対するもう一つ変わった表現ですよ。神様、ダビデの神様は祈りを聞いてくださる神様だと言っています。これもダビデの神様表現の一つなんです。私の神様、祈りを聞いてくださる方だ。そしてこの祈りを聞かれたというこのことに関して、ダビデの特別な祈り、特別な祈りの経験が実はあったんですね。その後、すべての肉なるものが罪の上にあなたに来る。我々の咎が我々に打ち勝つとき、あなたはこれを許される。すごく大切な言葉を知りました。すべての肉なるもの、肉なるものって人間のことなんです。罪深い人間のことなんです。過ちを失敗をどうしても犯してしまう人間のことなんです。すべての肉なるものが罪の上にあなたに来る。神の方に来る。我の咎が罪のことです。罪咎が我に打ち勝つとき、あなたが神様がこれを、普通ならばどうですか、裁かれるでしょう。義なる神様は人間の罪を犯して人間の罪をきちんと裁きます。もちろんそうなんです。だけどもここには何て書いてありますか。許される。これダビデの経験なんです。痛恨の経験であります。ダビデ。ダビデの戦いとかについて私たちは今学んでおりますけれども、ダビデはその生涯が戦いの連続であったのでありますが、ダビデの戦いには外敵との戦いだけではありません。内なる敵との戦いが当然あったわけであります。私たちもそうです。外からやっているさまざまな困難や苦難、人間関係、いろんな辛いこと、苦しいことがあります。外からやってもあります。 経済的な視力、